変なの多いね。
変なの多い。
俺の、あのね、後輩、高校の時の後輩だわ。がさ、まあ、そいつ自転車の宅配やってるんですけど、あちこち自転車で行くんですよ。で、この間ね、ちょっと、地方に行ってる友達から、今俺が住んでるとこ面白いから来いやって言われて、ヒューって行ったんだって。そこね、茨城にあるんだけど、
茨城で自転車で行ったの？
自転車で、自転車で。
へ
ぇ。うん。そういうやつだもの。
あれ。
ほいで行って、ほいでね、ログハウスを改装して、その、いくつかのログハウスの棟があるんだけども、一棟、二棟みたいになってるところを、要するに、ある、いろんな会社のさ、保養所に要するに貸してるんですって。
はいはい。
で、友達の友達ってのはそこで管理人をやってるわけよ。
うん。
で、2階すごいからお前行ってみろと。自分が管理してるところの2階の部屋、絶対人泊まらないし、俺も入りたくないようなところだから行ってみろって言って、そんなんで呼ぶのみたいな、ちょっと面白い体験だから行ってみなって言ったら、改装はされてるんだけども、まず壁の一角だけ改装されてないんだって。壁の1枚だけが。でも2階にログハウスだから、まあ、吹き抜けみたいになってて、ロフトみたいになってて、階段からそのままこうふって行けるんだけども、照明ついてんのに暗いんだってさ。
照明ついてんのに、
まあ、明るいのに暗いんだって。
どういうこと？
だそれがね、よく説明できないんだって
だ電球が小さいとかじゃなくて、
照
明はちゃんと普通の照明なの
なのに暗いんだって。
それは雰囲気がとかってこと？
じゃないらしいんだよ。
光が届かないみたいな。
じゃないらしいんだよ。なのっていろいろ俺聞いたけど、いや違うんですよ。なんかね。
壁が黒いとかじゃなくて、
じゃなくて、要するに改装してるから一角を除いて、壁の一枚だけ。
四方の壁の一枚が。
うん、一枚の一部。
1枚の一部が壁紙が張ってないみたいな。
壁紙がそこだけ、要するに切り抜いたみたいになってるんだって。で、うわ、暗いなぁ、これなんだろうと思った瞬間に、ガーンと頭が痛くなってきたんだって。で、下からどうだって言うから、いや、気分悪いって言って、お前、窓開けて外見ろって言われて、窓を開けたら、鳥の巣を設置する台が作られてるんだって。
鳥の巣を設置する台。
そうそう、鳥が巣を作れるように。
はいはい。
で、なんか台みたいなさ、棚みたいなのが窓の、外側の壁にね。
はいはい。
それよく見える場所にあるんで、よく見てみたら、鳥の巣が作ってあるんだけど、それが人間の髪の毛なんだって。
本当に？
本当に。
人間の髪、全部人間の髪の毛、
全部人間の髪を編み込んで作ったんだって。網をそのなんていうの、ロープ状にして人間の髪を。
それは鳥がやったってことね。
いや違うだろ、違う人間が作ったんだよ。
人間が、
そう、手で編んで、つまり三つ編みみたいにして人間の髪でロープを作っておいて、それで鳥の巣状にこう器みたいに
編んでるってこと。
編んで置いてあるんだって。それ
何なのそれ、
わかんないって。それで、壁紙のその欠けてる部分、貼られてない部分一枚とこよく見ると、手でこすんなきゃよく見えなかったらしいんだけど、なんとかさん好き好きみたいなのが掘り込んであるんだって。
何なの？
いや、わかんないんだって。
何なの、ね、ちょっとそれは何、それ鳥の巣として作ってんの？
だからそれがわかんないんだよ。で、降りて
台があって、
そう、そこに乗っけてあるんだって、ポンと。
鳥の巣みたいに見えたけど、それが、その棚は鳥の巣を置く用の棚ではないかもしれない。
そうそう、ないかもしれないんだよ。ただ普通は鳥の巣を、ほら、例えばツバメの巣とかさ、のを作るためにちょっとほら、
まあまあ、ね、ロ
ッカーから置いてあるみたいな、まあ、
環境保護的な、
環境保護的なところで作ったら、それはイメージできるでしょ。そこに黒く鳥の巣状になってるんで、何かなと思って見たら人間の髪の毛でしたみたいな。
何なので
、下降りてこいっていうか、降りてったら、ふっと軽くなって、すごいだろみたいな。
何なの、
すごいわ。あれ、すごかったですよ。全然わけわかんない。
わけわかんない。その友達はわかんないの。友達もわかんないの。
その住んでる友達は、わかんないんだって、やっぱり。 だから自分は1階を結局あの居住区に使ってるんだってさ、うんうん、そこ
別に1階にいても何も
起きない、何にもない、
2階に行った時だけ痛く
ない、2階に行った時だけズーンってなっちゃうんで、だ初めにもだから契約した時にここの棟を使っていいよとあなたは、うん、だ2階はってやっぱり言われたらしい、ちょっとやばいんでって話になって、何ですかって、いや、ちょっとみたいな。結局、後輩、俺の後輩も、うん、正体は分からずじまいで。
今度行ってみようよ。
え？
今度行ってみようよ。
行ってみようか。
うん。
あまりにも気持ちが悪かった。
まだまだ、まだあるのかな。
あるんじゃないかな。それは聞いてない。
いつの話？
今年でしょ？おそらく。
行ってみようよ、これ。
いや、頭痛になりに行くの。
それ、まあ、頭痛になりに行くのもそうだけど、なんか気になるじゃん、何があったのかっていうのがさ。
いや、おそらく、
その、結局、不動産屋なり、管理会社なりに聞けば分かるんでしょう。
いや、分かんないと思うよ。
分かんないの？
俺、分かんないと思うよ。だって、そこはもともとログハウスとして使われてたわけだし、そんなものを作る理由がないじゃない。
うん。ログハウス、そのログハウスっていうのは、
うん、ログハウス、もともとペンションだったところだ。
で、
ペンション、ペンション。
でもさ、
うん、
そういうことを、ペンションだったら、別に、泊まり客がそんなことしないよね。
ああ、だから前のオーナーでしょ。
オーナーでしょ。
オーナーでしょうね。やったのが。
でもオーナー、ペンションのオーナーみたいな人がそんなことやるかな。
いや、だから、
うん、
何らかのやっぱり狂った電磁波を受けて作らざるを得なくなったんじゃない？その人は。本当にだからオブジェだよ。あの呪いの込めた物体、オリジナルななんか呪いな感じするじゃない。
うん。
なんとなく。
まあ、儀式めいたもの。
儀式めいた。でも全くそういうのをほらマニュアルで俺見たことないけど、
うん、
その人にとってはすごいなんか重要な意義があるような。
電波的な。
電波的な感じじゃない。でもそんなもの置かれたらさ。
うん。
なんかやっぱおかしなことになるだろう。
それは外にあるんでしょ。
外。
風で飛ばされたりしないのかね。
どうだろうね。
それもしか俺らが行ってさ、
うん、
手と取って
触りたいか。
触って、いや触るかなんかダーンバーンって投げて寝ろっつってやったらどうにかなるかな。
いや外せばなんとかなると思うけど。
いやちょっと行ってみたいな。
それ行ってみたいでしょ。
うん、そういうところに行く。タレントが行って、うん、あなんか空気重いとかさ、寒い、急に寒くなったとか言うじゃん、
はいはいはい、
ああいう感覚でさえ味わったことないから。
え、本当に？
うん、そういう感覚もな、わかんないんだよね。
あのね、
そういう感覚も味わったことない。
これね、うん、なんでこの話ちょっと信用するかというと、
うん、
全くそういう話しないやつなのよ。
あーはーは
ー。でネットもやんない人なの、
うん、
アウトドアだから、
うん、
仕事とかにもで飛び回ってるやつで、
うん、
そんなことやってる暇ないわけですよ、
うん、
だから俺たちのラジオも聞きたいんだけど聞けませんみたいな感じなので、
うんうん、
普段そういうこと言わないし、
うん、
急になんかそういう話になったから。それでね、
うん、
彼の友達で、まあ、ひょっとすると今年中に俺会えるかもしれないんだけども、
うん、
彼の友達で見えるって人がいるんですよ。
はいはいはい。
ガチ見えするんですって、
うん、
この人は、
うん、
でね、
うん、
その人曰く、
うん、
匂いに近いって言うんだよ。うまく言えないけどもやっぱり、
うんうん、
視覚で見えるんだけども匂いに近い存在ですって、
うん、
幽霊というのは、うん、でね、雨が降ってる日とか湿気の多い日はよく見えたりするんですと、
うん、
で彼聞いたんだって、
うん、
都内でまあほらいろいろ走り回ってるからさ、
うん、
やばいのどこですかねって言ったら、うん、千駄ヶ谷のトンネル。
千駄ヶ谷のトンネルってどこ？
ほら、千駄ヶ谷トンネルだよ、いわゆる。墓地の下をくり抜いてトンネル作ってるっていうとこだよ。そこはね、
うん、
バイク便の人とか、
うん、
自転車便の人とかが、うん、雨宿りしてる時あるんだってさ。
はいはい。
自分は通りながら、
うん、
そこを、下通るとさ、
うん、
もう天井からね、特に雨の日、
うん、
まあ、天井の部分から、
うん、
もう手とか足とか、
うん、
ビヨーンって入ってるんだって。
へぇ
ー。だからみんな、よくあんなところで雨宿りしてるなぁと思いながら通る、
うん。手とか足とかが。
天井からニョキニョキニョキってビヨーンって入ってるんだって。
何なんだろうねそれね。
だからその人曰く分かんないんだって結局、
うん、
あのついてるなこの人っていうの見えるけど、
うん、
全くコミュニケーション取れないから、
あ
だから自分の今までの経験からすると、
うん、
除霊とか、
うん、
でできないはずなんだけどな、
コミュニケーション取れないから、
コミュニケーションは取れないから、ただその人が、
うん、
やっぱ元気ないなっていう時にはなんか変なもんがくっついてきたりするん で、
うん、
で会話してる間にヒュッて消えちゃったりするんだってそのまんま
溶け、
だから元気出てくる元気な人間にはあんまりそういう変なものはくっつかない感じですねっていう。であとあのテレビ朝日の地下にトイレあるんだって、
うん、ああそう、
うん、
うん、
そこは、
うん、
怖くて自分では入れないって。
へえ、そこまで
ぎっちり詰まってるんだって行くまでに。
へえ、
人がぎっちぎちに。
へえ、
ちょっと怖くて。
なんでだろうね。いや、なんでだろうね。テレビ朝日の地下とかってね、別に、うん、
のトイレのところのおよびトイレの
何か、なんかあったのかね。昔なんか違うものだったのかね。
なんかあったっていうことなんじゃない。
別にテレビ局自体は別にそんな悲惨なことがある場所ではないじゃない。
場所ではないね、
うん、そういうあのスタジオでなんか例を見たみたいな話はよく聞くけど、
うん、でもテレビ朝日の地下っていうのは、ね、まあ、その人は書類持ってたりするんで入ったりするけど、地下は、うん、あの入りたくないってやっぱ言ってたから、こっちだからちょっと俺話聞けそうだからさ、
うん、
聞いてくるわ
まだ、うん、
どんな感じなのか、
うん、ま、それちょっと行ってみましょうよ、茨城のそれログハウス
これ行ってみようか、
うん、
ね、
ちょっと企画で
企画、そんなことのために行くの。
ああ、ちょっと企画でね。
頭痛くなるの。
あ、痛い痛い痛い痛い痛いただーみたいなさ。
これが写真ですみたいな。
みたいなね。
うちのお客さんでさ、まあ3連発になっちゃうけど、うちのお客さんでね、今年の3月ぐらいまで、去年から来始めてくれて、今年の3月ぐらいで転勤になっちゃった若いサラリーマンのお客さんいたのよ。で、まあ若い人でさ、あの結構礼儀正しい人で、夜遅いんだけどね、じゃあ俺ほとんど話しなくて、あ、今までお世話になりましたってある日言われて、明日転勤なんですよって言って、ああそうですか、じゃあさよならですねみたいな話になって、それで初めて彼の仕事とかさ、仕事営業なんだけど、どこに住んでるかみたいな話を聞いたわけで、いやーちょっとやっぱ精神的にやばいっていうのありますからねみたいな話になって、
どういうこと。
何その風呂屋とのお親父と最後にする会話で、
うん、
精神的にやばいってどういうことですか聞いたのよ、
うんうん、
社宅に住んでるんですって、
うんうん、
美濃和の、
うん、
で社宅に住んでて、そこはいろんな会社の社宅として使われてると、うん、まあだからほらいろんな会社のさ人たちが入ってるわけよ、
うん、
で共同浴場がありますと、
うん、
でもう入った時に先輩から、
うん、
あ、お前あそこに住んでんだと、
うん、
であそこお前10時半以降は、
うん、
絶対共同浴場使うなよと、
うん、
絶対に、
うん、
肩叩かれる、
うん、一人で入ってて、
うん、肩ポンって叩かれるから、
うん、
女にで分かるんだって、
女って分かるんだ、
分かっちゃうんだって、
叩かれただけで、うん、
ピチャってやられるんだってさ、
うん、
それで聞いた話では、うん、ポンって背中叩かれて、えっと思って顔を上げると、うん、鏡に髪の長い女がスーッて向こう側に、う
ん、あーやだねそれ、
ふわー
っ
と見えると、ね、で、うん、手やんでーって思ったんだって、
うんうんうん、
手やんでーって思って、
うん、
仕事遅いじゃないですか、
うん、
でそこの社宅のお風呂ってのは11時にクローズしちゃうから、
うん、
わあ急がなきゃ急がなきゃってバーンって入ってってガーってやったらば、うん、やられたんだって。
何を
ポンって
肩を、
うん、でえって思ってやったらば、
うん、
髪の毛の長い、
うん、
なんか黄色っぽい服着た女が、
うん、
ふわーって消えてった。顔は見えなかったらしいけど、
うん、
ふわーって消えてったと、
うん、
で 俺やっぱりさ、うん、いきなりそんなこと言うから、
うん、まあ変だよね。
まあ変でしょ、
うん、
でこれやっぱ信じるしかないわけですよ。だって最後の会話で別れ際の会話でそれだから、
うん、
で、
うん、
ブルっちゃったんだって当たり前だけど、
うん、
もうこれはいかんと、
うん、
ここの風呂は、
うん、
あの夜10時半以降、
うん、
入ったらいかんのだみたいなことを身に染みて分かったんで、
うん、
こちらの銭湯を着させていただいたんですみたいなさ
ああなるほど、
まあ、うち幽霊出ないからねみたいな、
遅くなったらここみたいな、
遅くなったらもう有馬湯にって思ったんですって、
ああああああ、
今までありがとうございましたみたいな、う
ん、そこはどこか分かんないの、
そこはどこなのって言ったら、
うん、
すいませんこれ結構有名な話で、
うん、
会社界隈では、
うん、
やっぱり言えないっていうのと、それから、うん、彼が出てってすぐに立て壊しになる予定なんですって、
うんうんうん、
言ってて、だ俺行きたいなそれな、入りたいな、
うん、入りたいなと思うよね、
その風呂入りたいなって言ったら、うん、本当に見たらいいです、
うん、
だって100発100中だって言ってたよ。
でも一人そ何人で入っても叩かれる。
そんなコントみたいなことにはならないよ
一人で入ったらってこと？
一人で入ったらそれやられるんだって。
複数で入ったらやられないんだ。
複数で入ったらやられないけども、
うん、
でも社宅の大浴場っていうか、まあ浴場なんてのは大抵一人だろ、入るときは。
まあまあそうかもね。
うん。らしいという。だからすごく惜しいことしたなと思ったのは、もうちょっと早く言ってくれれば、彼に頼んでさ、
うん、
料金払ってもいいから俺入りに行きたかったよ。
ね。
そういう経験をしたことが。
ないの。
ないからね。
ないの、ないので、いやでも実際一人で入るのはちょっと勘弁だな。でも100発は100中なんだろ。
100発100中だって。だからでも100発100中の霊現象ってすごいよね。
すごいと思うよそれ。
でそれ
でも何にもしないんだろ、肩叩くだけで。
だけどさ、
いや怖いよ。いや もちろん俺一人じゃ入れねえと思うけど、そんな話、100発100中なんつったらさ。
100発100中ってのはねえよ、まず。
まあ、ちょっと2人で入ろう
よって話になるでしょ。
なるね。1人じゃとっても入んない、うん、入れないよ。
まあ、あれは、外にいてっていう話になるかね。
そうだね。
気持ち悪いけど、そっちの
ああ。
待っててみたいな、
うんうん、
感じじゃないですか。
だよね。
うん。で、ほら、消しゴム4000年さんからリクエストがあった。
ああ、はいはい。市村さん、もう夏も終わり。もう冬到来ですけど。
冬到来ですけど、まあ、やってみまし
ょう。いろいろ見たそうで。
はい。どうでした？
え？
どうでした？殴り込み。
殴り込みの、なんだっけあれ。
殴り込み新民袋西日本編？
西日本編っていうのは見た。まあでも、いや、面白いけどね、面白いけど、なんか、なんか、なんだろうね、怖くはないみたいな。
怖くはない
なんか、仲間が、なんか仲間が、うん、ああ、やってるみたいな、こいつらバカで、みたいなさ、そういう感じだよね。だから、でも、
楽しそうな雰囲気が伝わってくるね。
楽しそうな雰囲気が伝わってくるし、
うん、
むやみやたらと怖がらせようとしてないところは好感持てる感じ。
そうそうそう、
無理やり感はないから、
うん、
うん、好感は持てる。
霊現象そのものが映ってない、うん、そんな大したものは映ってない、
うん、まあ、映ってる
言うけど、う
ん、まあまあでもなんか霊とは断言はできないよね。断言できない。うすらぼんやりしたものしか
映ってない。うすらぼんやりしたものしか映ってないんですよ。アマゾンとかでさ、目につく限りの心霊ビデオのさ、安物中古のやつ、バンバン買ってみてた。夏の間中。
それは何？もう、ドキュメンタリー。
ドキュメンタリー
もあり、
うん、
ドラマもなありみたいな。
あ、ドラマじゃなくて、基本的には、ね、
基本的にはノンフィクション。
ノンフィクション系ね。ほら、あと、コンビニで売ってる心霊物ってあるじゃない、うん、見たことない ?DVD 付きのやつ。
はいはいはい。東京心霊地帯みたいな、心霊マップみたいな。そうそう、
心霊マップみたいなやつ。あれでも DVD が付いてるやつあるんで、あれとか安いんですよ。Amazon で。これで、バンバン注文したわけです。ほんと、ほぼ毎日、あれほら、別のところだから、中古で頼むと、ほぼ毎日さ、 佐川急便の人がちっちゃい持ってきて、それで開けるたんびにさ、呪うとか死ぬとかさ、これ本当に売る気あんのかなっていうものがバンバン届くわけですよ。でね、本も含めて多分ね15、6冊見てみました。で、なんか3回見たら死ぬ絵とかさ俺今年の夏だけで50回ぐらい見てるけど
どんな絵
死ぬ気配もないけどさ、
どんな絵、
男の子と女の子が見たことないかな、ショーウィンドウの前で立ってる絵。
ショーウィンドウの前に立ってる絵、
え、
ショーウィンドウ側から見てるの？
うん、あ、外側から見てる。
外側から、外側カメラっていうか、
カメラは外側にある、
外側にある感じ。
そうそうそうそう。
じゃあ男の子女の子は背中を向けてるって感じ。
男の子女の子はこっち側を向いてる。でショーウィンドウの前に立って手をつないで
る。ああ、ショーウィンドウの中を見てないんだ。
そうそうそうそう。うんうん、
ショーウィンドウに背を向けてこっちを向いてる。
こっちを見てる。
でショーウィンドウの中には何があるの？
真っ黒。
あ、真っ黒。
はんはん、真っ黒真っ黒真っ黒。うん、で後ろの建物はどうやら雑貨店らしいけど、そこも真っ黒。うん、中はね。うんうん、っていう絵なんだけども、うん
うん、それ見たことねえな、
その。あ、そう、うん、多分 YouTube とかでね、怖い絵とかで検索、うんうんうんうん、3回見たら死ぬ
と。見たら、見た分には、
うん、
不気味な絵なの？
ちょっとね、
うん、
ちょっとね、
うん、
なんか言われがあるんだろうけど、まあ俺3、まあ、同じばっかりの、同じの使い回してるじゃない。
まあでもそんなのは、まあそんなのは、まあ都市伝説だよね。
都市伝説、
ね、うん。そんなの3回見ただけで死んでたらさ。
そんなの、そうだよ。実際古代者の人みんな死んどるよ。
そうだよ。本当だよ。
ほんでね、
うん、
まあなんとなくちょっと全体像がつかめたんですよ。突撃心霊レポート系の。
はいはいはい。
傾向みたいなものが。
はいはい。
ほんでね、俺全く知らなかったんだけど、心霊アイドルっていうジャンルがあったんだ。
へぇー。それは何、うん、霊感が強いの、うん、それともキャーキャー言うだけとか。
いや、それちょっとお話ししたいんですよ。流れとして。
うん、
それで、心霊アイドルっていうので、
うん、
俺たち一番最初に思い浮かぶのってさ、
うん、
義母愛子先生じゃないですか。
あ、まあそうだね。
とりあえず。
うん、
ね、
うん。
で、あの人やっぱり、霊能力があるということは前提だったわけだ。まず、
うんうんうんうん、
あの人は。うん、で、義母愛子さんがちょっとメディアで叩かれて消えてしまってから、2000年代の初め頃に、ビデオでね、心霊アイドルっていうことで売り出した人たちがいたの。
うんうんうん、
まず、これは今でもビデオ屋にあるけども、うん、相沢ミリっていう人とかがいたのよ。
うんうん、
自分は心霊、霊能力があって、でグラビアですっていう人だった、
うんうんうんうん、
でその人たちのビデオも見た、
うん、
で
それは古いビデオ、
ちょっと古いね、
うん、
2000年代
の年代
初めだから、
うん、
でまあそれはねグラビア撮影がの風景があって、じゃあまあ廃墟に行って心霊解剖してみましょうみたいなことをやるんだけども、うん、結局さ義母愛子先生ほど物語を作る能力がないから、
うんうんうん、
面白くないんですよ、
うん、エンターテイメントではない。
エンターテイメントでね、やっぱり義母愛子先生はその意味で言うとすごかったんだよね。
うんうんうんうん、
エンターテイメント。物語をこう立ち上げてくれる、
うん。そうだね、そうだね。う
ん、見てて、あ、どうなんだろう、どうなんだろう。ところが、相沢みりちゃんとかは、あそこに泣いてる女の子がいますとか、
うんうん、
その程度なので、その裏で何があったか言ってないわけですよ、
うんうんうん。由来とかね。
そうそうそう。だから、おっぱい半見せにしてる人であっても、
うん、
やっぱダメだな、みたいな。
うんうんうん、
で、2000年代の後半、
うん、
6年、7年、8年がピークだったみたいだけども、
うん、
第3期の心霊アイドルがうわーっと出てきてたんだね。
結構出たんだ。
出てる、
うん。
で、この人たちは要するにさっきうちのが言ったような、
うん、
キャー要員なんですよ。
あ
ー
は
ーキャー要員っていうよりも、
うん、
もう心霊、霊能力いらないから、
うん、
とにかくお前呪われてこいと。
あーは
ーはー一人で。カメラ渡すから。
よりしろ系だ。
よりしろ系ですよ。で、これが大体一連のシリーズで、都市伝説解剖ファイルっていう DVD があるわけ。
うん、
で、これで大体あの、いろんな女の子どっか引っかえ、それからその、あのコンビニ本の DVD でもやっぱりそのワンコーナーで呪いの儀式をやってみる、一人でみたいな、
うんうん、それは女の子が全
やる、女の子やる、うん、基本的にはビデオカメラ渡されて、うん、一人で行ってこい、
行ってこいと
これどうすんのっていう、
怖いねそれは、
怖いんですよ、うん、でね、うん、こんなのでも突出してるのが3人いてさ、うん、まず相葉ルビちゃん、
うん、
愛する葉っぱにひらがなでルビ、
うんうんうん、
でもう一人、泉海さん、
うん、
泉にカタカナで海、うん、それから檜山香織、ヒノキの山に香織っていう、うん、この3人がね傑出してるのよ、
うん、何が傑出してる
の、だからねまずね、うん、相葉ルビっていう人からなんですが、
うん、
あの心霊アイドルっていうもののジャンルを確立したのはねこの人なんですよ、
う
ん
う
ん、
相葉ルビ、それはもうエンターテインとしてってこと、
いやとにかくね本数が多い、
本数が多い。
本数が多いわ。
何がすごいの？すごいの？
多分、うん、仕事を選ばなかったっていうことじゃない？
これだけ。この人特にやってることがすごいとかってわけ。
やってることが一番ハードだよ。
どういうハード？
つまりね、うん、一番最初にカメラを担いで、うん、廃墟の奥まで行ってこい。そして呪いの、例えばじゃあこの廃墟の病院の2階に行ってください、
うん、
それで夜の12時に、鏡を覗くと、もう一人 あなたの背後に知らない女が立ってるという都市伝説があります、う
ん、はいはい、
これを検証したいので相葉ルビちゃん、
うん、
一人で行ってきてみたい、
うんうんうん、
いやいやいや、それこそうちの夫何度かいくつか行ったじゃない廃墟、
うんうんうんうん、
あれ一人でやれって、
いや一人で行けっつったら行けない怖い怖い怖い怖い、
でこの、はい、この旅館の例えばじゃあこの旅館の一番奥の部屋になんとかっていう間があります、でそこに行ってろうそくを灯してなんとかなんとかって唱えると、男の霊が現れてあなたの肩を掴むのでやってくださいみたいなはい、じゃあカメラ担いで行ってらっしゃいみたいなさ、いけねえよあんた、
いけない、
いやだから最初すんごいぐずってるわけ、
うん、ぐずるよな
最初の、いや、うん、ほんと勘弁してください、うん、もうスタッフがこれ、うん、一応検証っていうのが目的なんで、うん、言ってくんないすぐ終わるからみたいな、
うん、
俺一番怖いなと思ったのが、うん、山寺の石段の上、うん、すごい石段、石の階段があるんだわ、
うん、
でそこに一番上に登ってお参りしないで帰ってくるんだって、
お参りしないで
しないで帰ってくる、
うんうん、
そうすると、数年前にそれをの儀式をやった不良が、
うん、
後ろから突き飛ばされて、
うん、
いやライトないからね、うん、そんなところ、
うんうん、
階段から落ちて死んだんだってさ、
うんうんうん、
っていう都市伝説があります、
うん、
でそれ黙ってんだよ最初、
うんうん、
そんなこと言ったら相葉ルビちゃんやんねえから、
うんうん、
でお参りしないで帰ってこいみたいなさ、
うん、
カメラ担がして、
うん、
危ないだろこれ、
あ
でそれで一人でやらせて、
うん、
ずっとこう潜入してってさ、
うん、
なんちゅうのこう見てるこっちも、
うん、
いや仕事大丈夫かなって思いながら見てると、
うん、
スタッフが安全のために周りで待機しています、
うんうん、
決して危険な真似ではありませんので、うん、エンターテインメントとしてお楽しみください
まあまあ言い訳だろ
言い訳だよそんなの、
うん
うん、一人で生かしたんだろ、
うん、生かしたんだろうな、
そのね、なんて言うんだろう、廃墟に入ってって一人でレポートをして、そしてその儀式をやって帰ってくる、結局一人でやってるわけさ、
うんうん、
で怪現象としては相葉ルビちゃんはね起きてないんですよ、
はいはい、何もない
、うん、何もないわけ、
うん、ただまあ怖い怖い言ってるだけ、
怖いとも言わない、もう本当怖くなっちゃうと、
ああなるほど、
それでもねそのレポートの仕方がまた一生懸命なんだよね、
うんうん、
あこれなんか床が腐っててふわふわしてて、うわなんか今ぐにゃっとしたものを踏みましたけども何でしょうかみたいなさ、
うん、
緊迫感がすごいね、夜中に見てるとやっぱりね、
あなんか自分もそこにいるみたい、
行ってる感じ、行ってる感じだね、やばーっていうさ、それを長回しでやるから、
うん、
ところが どうもやっぱり相葉ルビさんの場合はやっぱり体質じゃないんだろうね、
うんうんうん、
本当に何本も出てるのに、うん、一つも心霊現象がないわけ
ないんだ、うん、
写真撮ってきてとかって言って写真撮って、うん、あここになんか変なのが写ってるとかって彼女は言ってんのに、あの昼間行ってみると、うん、それがなんかロープだったりしてお前もうアイバルビーには絶対に心霊現象を取らせまいとするような意志みたいのが働いてすごいんですよ。
でなるほどね、
この人はね、うん、突撃心霊系ではほとんどよ、あの出て、もともと AV 嬢かなんかやったらしい。
そうなん
だ。 AV 嬢かなんか今はその仕事をやりつつ、うん、自主映画とかでも出てるらしいよ。もう AV もともとね、
うん、
顔がちょっとね、あのアンドロイドっぽいのよ、
うんうん、
あまりにも整いすぎてるんで無表情になると怖いんだよねこの人ね。
ああ
。心霊レポートで自分で撮ったりするじゃない、暗視カメラで。
うんうんうんうん。
すごい逆にそれが怖かったりするのよ。
ああ。
もっとこのジャンルで頑張ってほしいんだけど、うん。でね、最初の方ではやっぱりね、ビビってんのよ。最初の巻の方では。
うん。
1巻、2巻の方では。うん。ところがもう最後の方になると、あ、ライトなしで、あ、はい、わかりました、みたいな。もう、え、大丈夫みたいなさ。あ、行ってきます、みたいな。
ああ。
成長したなこの人みたいなね。
なるほどね。
うん。でこの人が、
うん、
あの心霊レポート、突撃心霊レポートのアイドル的なのジャンルを一応確立したんだなと、
うん、
まずは。で次泉海さんですけど、
うん、
この人ね本業はポールダンサーです。
はははは。
本業はポールダンサーで。
ポールダンサーっていうのはさ、どこで踊ってんの？
いやそういうポールダンスを見せるクラブがある。
あクラブでしょ？
うん。
それだけで
いい。いやもちろん他にも女優とかやってるよ、
うんうん、
東京残
酷ポールダンサーっていうのはさ脱がない、うん、脱がない、脱いだりはしない。
見た限りでは脱いじゃないね。脱ぐのも別にいいのかもしれないけど、
うん、
泉海ちゃん、
泉海ちゃん、
うん、でこの人はさ心霊ビデオに出るとさ、
うん、
もう本当に普段着で来るわけ。
あ
メガネに帽子でみたいな、
うん、
露出なしでみたいなさ感じで出てくるんですけど、うん、あのね、ね、この人のレポートは基本的にはつまんないんだけども、一発だけ、
うん、
あの八王子城跡っていうのがあるんだって、
うんうん、八王子城跡、
八王子城跡、
うん、
っていうところに、要するに昼間はハイキングコースらしいのよ、
うんうん、
だからちょっとほら崖とかもあってさ、
うん、
明るい時だったら大丈夫だけど、
うん、
夜はちょっと危ないかなっていうような感じの場所にさ、
うん、
夜その潜入してて、まあ、そこでなんかあの自分とこの領民を、
うん、
戦が負けるときに自分とこの領民をさ、
うん、
あの殺しちゃったみたいな、
はい、
道連れにして、
うん、
侍がみたいな伝説があるみたいで、
うんうんうん、
そこに行ってこうレポートしてるんですけど、
うんうん、
これがね泉海ちゃんが途中から完全におかしくなるんだわ。
それは何？それに疲れた？
うん、あのだから冷静に言うと多分場の雰囲気に飲まれた感じなんだけども、
うん、
こうね、どんどんどんどんレポートしながらね崖の方に行っちゃうの、
うん、
よろよろよろっと、
うん、
でちょっとそっち危ないからってスタッフが止めると、あ、
うん、
なんか変なことやってましたみたいなさ、
うん、
でスタッフがビビってる、
うん、
もう打ち切り打ち切りみたいな感じで、
うん、
もう喋んなくていいからって言ってんのに、あ、はいはい、気をつけます、気をつけます、なんかプラス入れましたかねとかって言いながら、
うん、
でも、ここに、だからそれまでの昼間のレポートとかがさ、
うん、
割とこう淡々として台本読んでる調子だったのに、
うん、
急にその殺された領民の気持ち、
うん、
城に来いって言われて、
うん、
籠城するだけだと思ったらば、そこでじゃあもう戦に負けるから死ぬってみんなで首切れってどういうことですかね、だってそれ納得いかないじゃないですかみたいな、急に感情的になってペラペラペラペラ喋るのよ。でいくらスタッフが何人言おうと、急にそんなこと言い出した女がと一緒に歩くの嫌でしょ、目もおかしくなってるし、いやこれはね、だからあれだけアイバルビーにひどいことやらせたスタッフが危ないから帰りましょうみたいなとにかく中止中止みたいな、
うんうん、同じスタッフなの、
同じスタッフ同じ会社でやってるから、
うんうん、
だからね、あ これはね、多分あの映り込みはしてないけど、幽霊に取り憑かれるのって本当はこういうことじゃないっていうのの一つの例だと思うわ。うん、あの心霊現象そのものは画面に映り込んでないけど、うん、おかしくなる、
うんうん、
本当に単にあのこれ自己催眠とか自己暗示みたいなのにかかっちゃっただけだと思うんだけど、うん、
まあね、それで、うん、そういう伝説とかを聞いてなくてそんなこと言ってたらちょっとすごいけどね、
ちょっとすごいけど、うん、でもほらあらかじめ知ってるわけだから、
知ってるわけだからね、
うん、だからまあそうなのかもしれないけど、
うんうん、
彼そばにいたら怖いだろうなっていうのって、やっぱおかしくなっていく過程みたいなのね、やっぱりほら、
うん、
こう撮ってるからずっと長回しで、
うんうん、
これやっぱりね、あのちょっとサンプルとしてはすごい、
なるほど、
すごいなという、
うん
うん、そして一番仕事量が少ないんですけど、
うん、
この中で、
うん、
一番強烈なのが檜山香織さんです。
強烈なんで、
強烈です。
それはどんな、
檜山香織さんっていうのはこの人はエロダンサーです。
エロダンサーっていうのは、
はい、
ストリッパーとは違うの？
ストリッパーは着エロアイドルだったみたいだね。
脱がないんだ。
脱がないんですよ。
あ、動きだけでいやらしく。
動きだけで、ケツとか見せて動きだけでいやらしくっていうこと
を。あ
でや
ってる、パンチラぐらいはする。
パンツは見せますよ、
うんうんうん。
もちろん。ティーバックも見せますし、
はいはい、
ビキニとかにも なってくねくね踊るんですけど。
レゲエダンスみたいな。
要するにレゲエダンサーですよ。そしたら、
うん。
この人はね、
うん、
独自の供養をしますみたいな、もちろん企画ですけど、
うん、
私なりのやり方で独自の苦労をさせていただきますみたいな感じで、
うんうん、
エロダンスを踊るわけですよ。
ああ、
正門の首塚とかで、
うんうん、いいね、いいね、いいね、バチ当たり、バチ当たりな感じがいいね。
お前マジかよ。
ああ
俺多分これパート3ぐらいまで出て全部見たけど、
ああ
正門の首塚、
うん、
お岩稲荷、
うん、いや、お岩稲荷、へえ、いや、まあ、俺が正門だったら、そんなダンスされたら、嬉しいけどね。
そう、
お岩さんはどうかなと
思って。お岩さんはちょっとお前、しゃべらんねえだろと。お尻出して、くねくねーみたいな感じで、うん、いや、お前、大丈夫か、
うん、
千駄ヶ谷トンネルでもやっぱりケツ出して踊ってるし、八王子城後でもやってるし、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、あと小塚っ原の刑務所とかさ、刑務所跡とかさ、あんた大丈夫みたいな、これはすごいなと、いくら仕事とはいえ。ですけどこの人いまだに元気に活動していらっしゃるので、おそらくたたられてはいないみたいだね。
まあそうだろうね、
うん、ただなんていうの、不謹慎にしてもさ、殴り込み新耳袋とかの場合は、
うん、
まだほらリスク分散な感じあるじゃない。
あ、まあね、
男ばっかりだし、
うん、男ばっかりだしね。
そう、今回は女の人一人でやってるし、
うん、
しかも不謹慎の度合いがちょっと度外れてるので、檜山香織さんのね、
うん、
いわゆる挑発行為、
うん、
は、俺はちょっと日本心霊史上に残る不謹慎さじゃないかなと。
でも、別に、心霊現象とかには出会わないんだ。
あ、この人は出会ってない。
出会ってない。
一切出会ってない。ただ、くねくね踊ってるだけで。
怖がってもいない。
え？
怖がってもいない。
怖がってると思うよ。さすがに、正門の首塚でケツ出して踊るっていうのは、ちょっといくらなんでも。お尻向けてフリフリやったからね、
うん、
正門の首塚に対して。
でも平気な顔でやってんでしょ。
そりゃもちろんプロだ。そしていつもテロップで、
うん、
日本一のダンサーって出てくる。全然わけわかんない。もうその雑誌自体はなくなっちゃったけど、
うん、
最後の号を買うと付録で、
うん、
あなたの部屋で、
うん、
あの檜山香織がダンスするっていう応募券までついてて、どういう扱いだよこれ。この3人だね、提出してすごいなっていうのは、相原家、泉海、檜山香織でね、この間、白目っていう、最近、今年多分上映したんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
フェイクドキュメンタリーがあるんですよ、心霊系の。
白目？
白目。カタカナで白目。
うんうん、
で、 これはね、桃色クローバーっていうアイドルグループが、
うん、桃黒ね。
桃黒が、
うん、知ってる？名前は聞いたことある。
うん。うん、あれが都市伝説の現場に行って、うんうん、それでその、あの、なんか悪魔と取引をすると。
うん、
そこで願いをあの言えば、うん、なんていうの、こう、すごく大事なものと引き換えに願いを叶えてくれると。いうところへ彼女たちが行って、お祈りをしてくるみたいなさ、
うん、
私たち紅白に出たい、紅白に出たいみたいなことやってくるんですよ。で、これ撮ったのは白石浩二っていう監督で、
うんうん、
割とフェイクドキュメンタリーではもうとんがった、
はいはい、
作品をずっと撮っている人で、
はいはい、
で、その中で、それは完全に作りだって途中でバラしちゃうのね、最後に。この背景も何もかも嘘ですよ、みたいな、
うんうん。
で、ね、ドッキリでしたってやるんだけど、心霊現象が起きるであろう一番やばい場所。
うん、
やばい場所でやっぱり桃色クローバーに歌と、
うん、まあ。桃色クローバーは、ドッキリとは知らないんだ。
あ、でもね、中の何人かはね、
うん、
仕込みで知ってるけど、
仕掛け
てる。ほとんど知らない。
あーはーは
ー。ガチで泣き叫んでるよ。
あーはーはー。
で、それでやっぱり桃色クローバーが、白目様っていうさ、
うん、
不気味な像の前で、
それも作り物なんだ。
作り物なんだけどさ、うんうん、またそれがさ、いやらしいなと思うのが、
うん、
そのなんか変な心臓みたいなのにさ、うん、像みたいなのに、
うん、
それあんた、なんか座面のメタファーでしょみたいなのをさ、
うん、
べっとりかけてあったりするのよ。
何それ。
それで桃色クローバーが触ってさ、うんうわ、気持ち悪いとかってやってんだよ、それは。監督もやらしいな、みたいな。やってるんですけど、桃色クローバーがその不気味なオブジェの前で、元気いっぱいに歌って踊るわけですよ。そのバカバカしさを狙って。監督の意図としてはバカバカしく、桃子としては一生懸命なんだけど、で、これはね、多分ね、俺、檜山香織とかその一連の人たちの仕事を当然見てるだろうから、そっからのインスパイアだろうなと思った。
あ、
当然これ影響を受けてるだろうなと思った。だから檜山香織さんたちがやってた仕事っていうのも、
う
ん、まあ、まあ、まんざら捨てたもんでもなく、
うんうん、
流れの、なんか心霊現象の流れの、映像の流れの中に多分取り込まれてるんだろうな、という感じはしたな、ということですけどね。はい。私の夏はそんな感じで過ぎてきまして。
なるほどね。楽しい夏だね。
楽しい。